ほーら、一緒にボードゲームしようよ。ほら、ボード。
はい、始まりました。ほらボード。はい、今回も特別会、そしてあの人気企画、ボードゲームデザイナーサミットボリューム3。イエ
ーイ。声がのぶせー。のぶせ、おっさんばっかりですね。もうバレちゃいましたけど。はい、リスナーの方、今回は女の人いませんよ。はい、ということで始まりました。デザイナーサミット。ということは、つまり、ボードゲームを作られている方々に集まっていただいて、それぞれの苦労とか、工夫なんかもね、いろいろお話ししていただこうと思うんですが、早速ですけど、今回人数も多いんで、ちょっと自己紹介を、ちょっと短めにそれぞれやっていただきたいんですけど、ご自身のサークルの代表作と、あとまあお名前とお願いします。では、まずどうぞ。
青きのこゲームズの青きのこです。
はい。
代表作は、ちょっともみさんご存知かちょっとわからないんですけれど、
はい、
あの、サイコロのあれっていうゲームと、あとあの、えのころを。
あ、えのころ大好きですね。
ありがとうございます。
何このできた感じ。
ありがとうございます。
打ち合わせしたみたいな。
いやいや
ブッシュブッシュ。はい、ありがとうございます。続いて。
はい、応遊庵というサークルをやっております折口と申します。
出たー、折口さん、とうとう出てもらえたー。
ありがとうございます。
いや、もうずっとお願いしてましたからね、とうとう出てもらえて、今日はもうすっごい下ネタいっぱい振ってもらえるの
かな。そういうつもりで
前向き
な。
はい、
楽しみ。
代表作というと、
ひとひらというタイトルや、手詰ましというトリックテイキングを最近では作りました、
うん、はい、ありがとうございます。はい、続いて。
はい、どうも皆さんこんにちは。バカファイヤーパーティーバカファイヤーでございます。代表作は三撃ルーパーシリーズ、そして、ゲームマーケット2016春で、新作桜降るように決闘を出させていただきました。
あー、売れましたね。おじまーねー。あれは面白かった。でもそれにしてももうすでにここ前に用意してくれてます。
いやいやいや、まあ、まあ何かのチャンスがあればアピールして
ね、期待してます。はい、ありがとうございます。では続いてどうぞ。
はい、ワンモアゲームのカジノと申します。
カジノさんもやっと出てもらえた。ありがとうございます。初登場。
はい、代表作はビッターズという、
うわー、もうビッターズめっちゃやってますよ。
本当ですか？
未だに遊んでますよ。いや、嘘です。いや、嘘じゃない。本当にやってる。
パッケージチェックしてます。
いやいや、
開いてね。うわ、すげーね。
そんなチェック、いや、開いてないことはないです。遊んでます。はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、続いて
白玉ゲームズのチャクと申します。
ありがとうございます。チャク様、はい、チャク様出ましたね。
はい、
もう様遣いですよ、もう。いや、だってもうご自身の代表作何でしたっけ？
はい、ゲットスイートラブ、ゲスラブを出させていただきます。
いや、もうゲスラブのまたね、もうほんとスケベなことね。
ちょっと特殊性気大に。
そうですね。2作ありますよね。
はい、ゲットスイートラブ、あとゲットスマートラブ、男性版と女性版というふうに準備しています。
うん、はい、ありがとうございます。では続いて。
どうも、スルメデイズのサイコロ系です。
ちょっと待って、なんか録音した音みたいな。
ボーカロイドです。
ボーカロイドだろ。はい、はい、今回は声張り上げてくださいね。
頑張ります。腹から出します。
はい、頑張ってください。はい、といえばもう一人いらっしゃいます。
はい、同じくスルメデイズのニルギリと申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、このお二人の代表作何でしたっけ？
はい、アイマイフェイバリットシングスです。
はい、
あれ、ギオンフェスバリット
でそれぞれが作ったやつを逆に言うっていうツッコミするのも大変だからね。はい、よろしくお願いします。というわけで計何人だ、めちゃくちゃいますね。はい、もう数えたくもないぐらいおっさんがいますが、はい、
おっさんです。
おっさんです。はい、プラス実はね、本当はね、青きのこさんのね、奥様の方もいるんですけど、私喋りたくないということで、今はもう
つらん希望らしい
ね。つらん希望も本当、いつからこんな番組になったのか。まあ、というわけで、はい、じゃあ早速どんどん質問ぶつけていきますが、まず一つ目としては、生活においてのボードゲームに触れる、もしくは考える割合っていうのをちょっと教えていただきたいなと思うところで、まあ、ちょっとこれ以前にも質問された方もいらっしゃると思うんで、今回初登場になったちょっと折口さん、どうですかね。
そうですね、生活の中でのボードゲームの割合だと、仕事をしてない時は割と考えてることが多いですね。8割ぐらいは8割ぐらいは
8割デート中も、
ね、そう、
いや、もうそれ失礼。そう、2がデートで残りが そうだね。あでもそれぐらいの割合の方もしかしたら他にもいらっしゃるかもしれない。
僕もそうですね。
ああカジノさんもそう。
はい、あそうです、あのカジノです。
ありがとうございます。
私もそうですね、あの基本寝てる間、仕事してる間、まあ家内がいるので家内と一緒にいる間以外はほぼボードゲームのこと
を
考えていますよ。
いやーそれめっちゃ疲れません？
めっちゃ疲れます。
ですよね。
脳が疲れてすぐ寝ちゃう。
ああすぐ寝ちゃう。結果割合低くなっちゃうね。
睡眠の割合が多くなっちゃった。
はい、ありがとうございます。チャップさんどうですか？
もう人と話してる時以外は大体
考え、マジかい、みんなちょっと待って、これ言わなきゃいけない空気じゃないか。本当はそんな考えてないよっていうのもかっこいいですからね。
もう仕事しながらこうメモ取ってて何かやるよと言われる、
やるやるやる、
仕事しながらメモ、
仕事してると、うん、ボードゲームとか考えれないけど考えてるっていう時って妙な発想が出てくるんです。これ使えるかなってメモってると、
それはでもラジオ編集してる側もそうかもしれない。仕事してる時ほどいい感じで編集できる。
編集作業はするんだ仕事中。
いやいや仕事中で編集どこ切ろうかなっていうのを聞きながらうまくつなげるところを探すっていう、まあ、それはまあ置いといて、はい、はい、青木の子さんどうですか？
私はあの仕事をしている時でも、うん、あの忙しくなければ考えてます。
これねガチなんですよ青木の子さん本当ね。あのねもう病気なんじゃないかなっていうぐらいねずっとブツブツ言ってるんですよ。
特によくやるのが、はい、あの会議とか入った時は、うん、メモ取るふりしてアイデア書いてます。
なんでちょっと待って、今チャプさんが分かるみたいな。
めっちゃ真面目にメモ取ってる意味で
知らんで、それ職場で聞いてたら、
うん、青木の子くんどう思うとか言われた時ハッてなるんですけど、何でしたっけって言ってごまかしながら、はい、アイデア言います。一応会社ではそこそこ
そこそこ、は
い、いいアイデアを出すってことになってるんで
素晴らしい。あそういった立場でもあるんですね。
で、はい、でしっかりゲームのアイデアいろいろ考えてます。
すごい、ね、
あとは嫁といる時も考えてますし、
はい、
ご飯食べ
てる時も考えてます、嫁といる時も考えてますし、はい、それ横にうなずいてますけど、
もう大体考えてます。
怒られることないんですか？
怒られることあるけれど、俺はこういう人間だと。
ああかっけー、突き通す、言い訳はしない。
言い訳はしない。
仕事で言い訳する。
仕事でも言い訳あんまりしない。
ああ素晴らしいですね。
ボードゲーム作ってる。
ああじゃあもう全く睡眠の取らないバカファイヤーさんは、
え睡眠が取らないって何？寝てますよ。僕はどっちかっていうとロングスリーパーですよ。
ロングスリーパー、
はい、まあ、
ロングスリーパー
はい、まあ、まあ置いといてですね、はい、はい、あそこつながり、まあ、はい、ですね、まあなんていうか僕はまあまあまあ起きてる時間の 95% ぐらい考えてるっちゃ考えてるんですが、ね、うん、正確なこと言うとゲームデザインのことばっか考えてるわけじゃなくって、作ってるゲームのことを考えてる割合が 90% 超えってだけであって、はいはい、あの宣伝戦略のことを考えてたりグラフィックデザインのことを考えてたり、ね、ウェブサイトのことを考えてたりするので、ー、うん、ゲームデザインに 900% ってわけではないですね。
プロモーションの部分ですよね。
そうですね、まあまあ、
そこは確かにそうですよね。でもそれでなんかこう行き詰まったりとかなんか疲れてしまうって嫌になるみたいなことも特にはないんですか？
まあたまにあのゲームデザインで思いつかなすぎて死にそうになったらウェブデザインのことを考えてます。ウェブデザインで、あクソデザインしか生まれねえってなってきたら、まあ、しょうがないからゲームデザインのことを考えてみたりね。
ああそうですね。ただね、皆さんにこんな話振っといてなんですけどね、よくありがちなのが、はい、じゃあ一緒にゲームしましょうよって言ってなんかゲームしてる時もそのゲームデザイナーの方々ってみんなでわーって盛り上がるパーティーゲームなのにめっちゃなんかこのゲームの根幹の部分はこれだなみたいな顔しながら盛り上げてくれない時があって、
すいません
ごめんごめん。
いやいいですよね、いやそういう職なんでいいんですけど、せめてパーティーゲームはみんなで笑ってほしいなみたいな時はありますよね。い
やそのパーティーゲームもやっぱりその、はい、分かるんですよ、盛り上げるつもりはこちらあるんです、
はいはい、
盛り上げる気があるんですけども疑問点が出るとやっぱりそこに対してこれどういう意味なの、なぜこのアクションをしなきゃいけないのっていうゲームってあるんですよやっぱり、
はいはいはい、
それに
例えば
言えない、言えない、具体的すぎるだろ、言い過ぎちゃい
それそれは言えない。あでも東京にある、
はい、
システムの構造分析がまあアイデアを見ますからね、うん、ある意味もう職業病ですね、
まあ、研究ってやつですよね。
普通の人はまず楽しもうから入るけれど、うんうん、ほうこの構造はどうかな、あいやいや楽しまなきゃみたいな感じのね、う
ん、あなるほど、
クッションが入っちゃうっていう、
そうですね、
うん、はい、まあ、そんな方々そんな人たちと今回まあ収録果たしてできるのかちょっと今不安でした。盛り上げてくださいよ皆さん、
イエーイ、
なんせね、これリスナーの方は分かんないかもしれないですけど、それぞれが別々のサークルなんで、もう実はケンケンガクガクだったら私もう、もう突っ込めないですから。
大丈夫です。
大丈夫ですか。仲いい、
仲いいです、
仲いいです、
仲いいですよ。
笑顔ですね、皆さん ね、うん、はい、よかった ねっつって、
いや、ナブタツだもんな。
まあ、こっちなの、今までいいから、ね、
俺の勘違いだったか。
もうやめてもうやめてよ。
進行して、
はい、次いきます。はい、じゃあご自身のサークルを作ろうと思ったきっかけを教えてください。きっかけ、どうしてそう始めようかなと思ったかってところですね。じゃあ折口さん、どうですか、大湯案としては。
そうですね、思いついちゃったからですかね。
それはゲームのシステムが、
ネタを、
へえ、それの、ね、どのタイミングで思いついたんですか。
学生の頃から結構ゲームでは遊んでたんですけど、
はいはいはい、
まあ、仲間内とかで、いや、これこうしたらいいんじゃないみたいなのとか、
はい、
なんかこんなの思いついちゃったんだけどみたいなのを試す機会はあったんですよ。
へ
え。で、もういつ思い切ったかまでは覚えてないんですけど、うん、まあ、これなら形にできるんじゃないかみたいなのがあって。
それは大人になってから。
ああ、そうですね、社会人になってからですね。で、じゃあ作ってみようかみたいな感じで手を出したと。
で、実際にそれ、それは第一作目の。
そうですね、カレイドです
ね。それが好評で、はい、じゃあ続けようと思ったんですね。
そうですね。
おカレイド面白いっすよ。
ちょっと待って、バカファイアさん、ディスった空気でもないのにフォロー入れたらみんなが首振ってたみたいな。
どっちかというと飽きない中の方が
立ち上がるんですか。あ、当初の評判良かったですね。
ああ、なるほど、
うんうん、多分、ね、売れる売れないかかわらず次のは考えてたような気
もします。あ、じゃあ元からそういう性分だったと、
ね、作ってみたい、なんか創作的なことをしたいっていうのはあったんですよ。
確か。それ同じだって人います？
いない。
あ、いない。皆さんそれぞれやっぱきっかけが違う。じゃあバカファイアさん。
いや、どうだろう。いや、まあ、実際そうなんですけど、僕の場合、はい、バカファイアパーティーになる前に東方科のとかの、まあ、サークルをやってた時代があったんで、
はいはいはい、はい、
まあ、なんで、まあ、そこからまあいろいろ昔から東方関連であのなんかゲームを作ったりしていて、うんうん、でそれでまあ三撃ルーパーをまあ思いついて、うん、まあ、完成に至って、なんだかんだで二次創作じゃなくなったし、はい、ちょっと昔のサークルの名前が没個性な上に検索されないであろうものだったので、うん、まあ、ペンネームとともに一新した感じですね。
おお、はい、ね、じゃあ青木の子さんどうですか。
私ですか。
はい、
じゃあリアルな話します。
リアルな話してなかったの。今までみんなリアルな話してなかったの。
きっかけ、
あ、はい、
はい、酢豚さんが、
はい、
まだポッドキャストもやってない時に、
あ、豚の鳴き声のね、
はい、もうやってない時からちょっと知り合いでして、
はい、
でその時に酢豚さんがポッドキャストを始めて、
はい、
ゲームを作り始めたんです、
はい、
でその頃私アイデアだけはあったんですけれど、まだそのゲームを出して売ろうとかではなかったんですけれど、じゃあ一緒にゲームマーケットで売らないみたいな話になってきて、でそこからじゃあ私もというふうに自分の頭の中で描いてたやりたかったゲームを作るために作ったんですよ。
ああ、じゃあもう豚の鳴き声があったからこそみたいなところはあるんですね。
酢豚さんがいなかったら
なんでこの場にいない人のことめっちゃ
まあこれが本当のきっかけ
だね。だからリアルなんですね。
そうです、そうです。
ああ、でもありがたいですね、そうですね、きっかけをくれた分にはね、は
い、いなかったらやっぱ出すのやめようって本当に思ってたんで。
あ、じゃあそれがなかったらもうサイコロのあれも
えのころもなかったら、もうなかったですね。
あ、じゃあもう
内場の中で遊んでただけかもしれない。
じゃあもう私豚の鳴き声嫌いだったけど好きになりました。
あ、ほんまに聞いてあげて
ください。大好きですよ。はい、じゃあカジノさんどうですか。
はい、僕はあれなんです、もともとあるゲームボーナンザっていうゲームをやってて、はい、これのカードの裏ってこうコインになってるじゃん。
あ、そうですね、
1ターラーっていうコインになってるんですけど、あれがあの仕組みがすごいなって、うん、今ゲームやってみてそういうゲームっていっぱいあるんだけども、あのゲームに初めて会った時に、うん、その得点化のところが裏返して点数になるんだよっていうところにすごい痛く感動しまして、うん、あれを何か僕も形にしてみたいなっていうのがゲームのスタート。
システムに惚れ込んだ結果、
そうです、ね、
自分もそういったものが生み出せない
か、はい、
かっこいい。
かっこいいでしょ。
めちゃくちゃかっこいい。
任せてください
任せてください。ってことはご自身のゲームも結構そういうところから着眼されるんですか。
そうですね、小作はウェルカムっていうゲームなんですけども、
うん、
それはそのボナンザ その裏返す効果を持っていますね。
はあ、うん、
それ以降は使ってないですけどね。
いやいや、でも他のゲームからのヒントとかもやっぱ感じるんですね。
あ、そうですね、この後話すんですけども、まあ、その別の、
はい、
そのところは
ま
た別のところ
で、ね、うん、あ、じゃあ後で話しましょう、ね、はい、はい、じゃあチャプさんですか。
うちはもともと身内でいろいろゲームをいじって遊ぶ時があったんですよ。やり込んだゲームってちょっとルールいじってみたりとかするじゃないですか。
あ、皆さんもやられる。
こういうところこうだった方がやりやすいかな、
ね、
全然動かねえじゃんみたいなことを繰り返してるうちにちょっと自分でもちょっと形できるんじゃないかっていう。
それはやっぱりご自身がその遊んだ時にちょっといまいちだな、こうしてみたいみたいなことだったんですか。
はい、そうです。
例えば
あそれ言えないなんで言えないのみんな あれなんですね、その同人というか創作ゲームを遊んでていじることがあった、
そうですね、だから実際 の一般に売ってるゲームでも、うん、例えばリクシットでも、はい、ペアで遊んでみるとか、
そ
うです、
ああ
12人で収まらない時とか、うんうん、そういうのをやっているうちにちょっと自分でも形作ってみようっていうの と自分の犬飼ってすごい可愛いんですよ、
はい、
容赦なく可愛いんですよ、
アイコンにもなってる、
はい、じゃあもう混ぜちゃえと、
ね、えなんすか今のザ・フライの話ですか、混ぜちゃうの
自分の可愛いものをアピールするのに、はい、それと作ってみたいっていうのが一緒にあったら、それはもう頭の中でほっといても混ざっちゃう、
ゲームのテーマとして、
はい、可愛い犬で自分の思ったゲーム一個作ってみようと思って、
好きなものと好きなもの組み合わせて、はい、いいですね、平和です、はい、ありがとうございます、じゃあするまあ一回するめデイズはもうこれまで何度も振ってきましたからね、はい、じゃあ続いていっちゃいますが、ではちょっとまあカジノさんからもあったように、どこから発想を得ているのかね、皆さんのゲームはどこから発想を得て作られているのか、ヒントをどこから持ってきているのかなっていうところで、じゃあちょっとカジノさん早速、
そうですね、
はい、
さっきの続きで、
はい、
あれなんですよ、あの元々ある仕組み、人類がこう考えてきた仕組みの中からこれ面白いなっていうものを見つけて、
うん、
それをゲームに落とし込むっていう考え方です、うん、
それは別にゲームじゃないものでもヒントになる、
そうです、もともと僕家具ゲームが好きだったんですけども、
はい、
それに伴って先物取引っていうのを調べてて、
うん、
その先物取引っていう仕組み自体が面白いなって思うとか、
はい、
とかですね、あの競り下げとか、今回ビッターズは競りのゲームなんですけども、競り下げっていう仕組みが面白いなとか、いろいろ人間が考えたことってすごい面白い仕組みが、効率的な仕組みがあったりするんですよ、
はい、
それを組み合わせてゲームに落とし込むのが最近僕のデザインの、
うん、
主流ですね、
でもその着想だと、
はい、
できるだけその元のやつから離さなきゃみたいなんて考えたりしますか、
そうですね、結局ゲームの嘘ってどっかでつかなきゃいけないんですよ、
うん、
その、うん、出してって面白くもなんともないんですね、
うん、ああなるほどね、
うん、そこの面白い部分だけ切り出してゲームに落とし込んで、うん、で、そこでゲームの嘘をついて、そこをさらにみんなに喜んでもらうってちょっと難しいですね、
うん、
イメージしづらい説明かもしれないですけど、
いやいやでもそういうのは今回の目玉なんで、はい、そういった情報は全然もらいたいんですけど、はい、ただそこはやっぱ苦労するところで、
苦労ですね、だから先に調べることから、仕組みを調べるところから始まります、
あ、その徹底的にそれを研究してから、うん、じゃあこことここを抽出してみようみたいな、はい、ありがとうございます、はい、はい、じゃあバカファイヤーさんは、
はい、非常に素晴らしいことをおっしゃられまして割と近いんですよ、
はい、
僕のアイデアの源泉は結局他の面白いところで、
うんうん、
面白さの自分の中での消化と再構成なんですよね、
はい、
デザイナーのそれぞれ味って出ると思うんですけれど、そこってのは、まあ、例えば、まあ先ほどのなんか取引だとか、そういう、
うんうん、
そういう競りだとか、そういうところを食べたとしても、
うん、
それをどう消化してどう出していくのかっていうのは絶対人ごとのフィルターが違うんですよ、
はいはい、
そのフィルターを通すっていうところがデザインであって、
うん、
まあ、それの僕のデザインの源泉は何かの面白いと思ったことで、それを自分の中で再構成した結果、新しいものが生まれるって流れですね、やっぱり、
それででも、まあ、以前にも言われてましたけど、99% はクソで 1% の奇跡が起きるっていうね、
そういうことですね、そういうこと、あと、まあ、原生 1% の、まあ、良いんじゃないかというところを、
うんうん、
なんか、まあ、生物みたいなものなんで、まあ、生物はなんか環境適応して、
はい、
しかるべき姿ってものはある程度こうなるといいよっていう理想が出来上がってないけど未来にきっとあるんですよね、
なるほど、
そこに向かって、まあ、自然のままにゲームを伸ばしていってあげれば、
うん、
うまくいくっていうのが僕の発想で、ただ面白いって感情から最初の種を作るまでがすごい大変ですね、
うわー、これこの後話しずれすごい答えくれましたね、でもまあバカファイヤーさんらしい、やっぱ真面目に分析されてますね、でちょっとふざけていただきたいな、スルメデイズさんどうですかね、
あれギャグをふざけ
てボケてお願い、あ、お互いに譲り合ってる
質問何でしたっけ、
聞いてなかったの、どこから発想を得るかって話です、
あ、そうですね、
はい、
僕はニルギリさんがアイデアを出したのをパクったっていう話を
まあそうか、
スペシャルの時にさせていただいたんですけど、
は
い
は
い、まあ落ちてるものをがめつく拾っていくわけですね、
なるほど、そういうもうかっこよさとかは捨てて、
はい、
もう貪欲に行くってことですか、
そうですね、面白い、これ面白いゲームになりそうっていうところから、
じゃあ時折もしかしたらパクリだろうとか言われることもあるかもしれないですけど、そんなものは気にしない、
いやそれは
気にする
一応いろいろボツになったネタっていうのもあって、それは調べてみたら同じようなゲームがあったっ
ていう、ああ言われてましたね、はいはいはい。
それでチカールさんが結構いろんなゲーム知ってるんで、はい、こんなの思いついたんだけどって言うと、それあれに似てんなっていう
それやだな、そのやり取り
いやあるあるですね。
あれまあそうですけどね、でも、はい、うん、似ててもね出してもらいたいと思うのは私ですけどね
そうか、
はい、
でも教えてもらえるのはすごいいいことですよね。
そうですね、うんうん、それが気づいたらこのゲーム国津屋が2年前に作ってたの
それめっちゃかっこいい。
国津屋の意見に至れるな。
20年前とかだったらショックじゃない
やばいね
そんだけ昔の作品になるとね、知ってる人の方が少なくなっちゃいますからね。それで言うとやっぱそのいろんなゲームの中で出た後にツイッターなんかであれと一緒のゲームだよパクったんじゃねえのみたいな論争がたまに起きる時あるじゃないですか、はい、
ありますね。
でもね、ああいうのってね、デザイナー同士で勝手にやってる分にはね、まあそれご自由になんですけど、消費者からしたらね冷めるだけなんですよ。だって知らないもの、知らないものをかなんかパクリったかどうかなんかどうでもよくて楽しめたかどうかなんで、うん、今のサイコロ計算の話で言うとあんまりその潰してほしくはないかなとは思うんですよね、うん、可能性をね、うんうん、似ててもそれはまた新しいテーマだったらいいじゃないって思うところあるので、うん、はい、まあそんな話もありますが、まあじゃあ発想の部分で
ボケ損ねた、
あ、ボケ損ねたボケ損ねましたね、
ボケ損ねました、
はい、大丈夫、そこまで期待はしてないどれあれ他言ってなかったら誰だっけ、
あ、私もまだ、
あ、じゃあチャピさんどうですか、発想どこから発想を得るか、
基本的に面白いシチュエーションってあるじゃないですか、笑いが起こった瞬間、あの日常生活に、
もうゲームとかものじゃなくても、
はい、何でもいいんで、はいはい、そういうのってなんか種があるんですよ、うんうん、例えばなんか同じ言葉をひたすら繰り返して喋ってるのが面白いとか、うん、女の子の横にメンヘラって言葉を活字読すごくインパクト、
いやもう完全に完全に見たやつですねそれ、
でそういったなんか面白いシーンをまず再現するような形を頭の中で作って、うんうんうん、その後に自分が持っているシステムの部品みたいなのを組み合わせて、はい、動くかな動くかな、あ、動かない動くかなっていうのを組み替えて組み替えて、
ほうであれば今のだとその演出面だったり、はい、テーマ性の部分だったりがそのメインとして動いてシステムをくっつけるってこともあるんですね、
は
い、
あのシステムを深く作り込めるだけのまだ技量がないって自分で思っていて、あの持ってる部品をどんどん、まあ、引き出しを増やしながら、はい、あるものを組み合わせて形を作っていくというのを繰り返して、
まあ、確かにゲスラブってあのいざ遊んでみると意外とちゃんと真面目なゲームなんですよね、
ちゃんと真面目には作りました
そうなんですよね、でそこが面白かったりするんですけど、あのやっぱテーマで言うとすごいパンチがあるじゃないですか、はい、じゃああれテーマ違ったらどうなんだって言われたら、あ、またちょっと変わるなっていうのは確かにあるんで、
まあ、これはまた後での話に多分なってくると思うんですけども、はいはい、そのボードゲーマー向けっていう風に考えていなかったので、
ああなるほどなるほど、
うん、その辺はまた後で、
はい、ありがとうございます、うん、はい、じゃあ折口さんどうですか、
はい、私の場合はゲームの中から思いつくようなことが多いですかね、他のゲームを遊んでてっていうか、さすがに何でしょう、大元のところとかじゃないんですけどこのゲームのここのところのこれいいなとか、そういうのが引っかかってくるところがあるんですよね、いくつか、
わかるわかる、
で作り始めてる時にあれこれってここのあれを引っ張ってきたらいいんじゃないとか、あ、そうなんていうか、そのキメラ的な感じになるというか、
なー、なるほど、でもそれバランス取るのは今度難しいですよね、
うんうん、まあ調整はいりますよね
調整はねやっぱどうしても時間かかるところですよね、
苦しいところですね、
でも小山さんはそのバランスすごいですよ、
ね、うん、
やっぱ、そこはやっぱり、うん、いろんなブログでも書いてありますけども、はい、バランス感覚がすごくいい
ですし、その実際キメラじゃあそれ見て速攻、あ、これキメラ感あるなっていうのを感じ取るかって言ったらやっぱ分からないというか、うまくやっぱりアレンジされてるところが強い、
大元の源流に対して正しく噛み合ってるパーツを選んでるってことなんですよね、無理にすごく鳴らそうとしないでも、うん、例えばこのゲームのこれ面白いし入れたらウケるやろみたいな感じで入れたら、うん、うわなんかキモいキメラができたぞってことはよくある話なんですが、うん、それを自然なシステムを選んでるから嫌味に感じさせない
仕
上がりなんですよね、
そんなことまで考えてなかった
僕は大岩さんのゲームを見てそう感じますよ、
ありがとうございます、
そう感じます、
折口さんがファイヤーされましたはい、じゃあ続いて青木の子さんはどうですか、
はい、私は実体験で作ることが多いですね最近、
あら
で今もこうこのラジオ収録ポッドキャスト収録してるときに、
はいはい、
これ協力ゲームにしたら面白いんじゃないか
これをね、
はい、もみさん役の MC の人は、はい、話を振るのと同時にその人のテンションを上げつつ、
はいはい、
テンション上げてもらうといい回答ができて一つの番組を作るっていうのを今 ふっと思いついたって。
ちょっと待ってくださいね。この話題した途端にみんなが下見て考え出した。これだったらどうしようかなみたいな。
で、あともうこれも私今作ってるゲームなんですけれど、
はいはいはい、
あの財布拾ったんですよ。で財布拾うと
リアルにね。
これをリアルに、そうするとものすごいジレンマが生まれたんですよ。この財布を自分がもらえば勝利点増えるぞ。でもこれ届けないと人としてっていうすごい
ジレンマが生まれない
よ。そこでこれをゲーム作ろうっていうのもここで今言ったんで、私今そういうゲーム作ってた、そういう感じでゲーム作ろう
と。ちなみにそれはちゃんと届けたんでしょうね。
ああもう天使が立ちましたんで。
やっとかな、
はい、そういうゲームを。
そんなジレンマないけど、ね、すぐ届けるけどね。
すごい葛藤があったんで。
よく奥さんの前で言います
いやこの嫁にも言って、もう今作ってるゲームなんで。
あ、そう。ありがたい。はい、ありがとうございます。
そんな感じが多いです。
あれですね、皆さん結構いろいろ情報があるんで、これ収録5時間いきますね。なんでまあ飛ばしてどんどんいきますが、はい、はい、ちょっと自分のサークルの持ち味って皆さんどう思ってます？
持ち味
これね、難しいですよ。大概言われるのは、以前にもあの大気圏内ゲームズの方にも聞いたんですけど、うん、むしろみんなどう思ってんのかが気になるぐらいで、自分ではそう思ってない、分かってないっていうのはあったんですけど、持ち味で俺こうだろってちょっと思ってる人いらっしゃったら、ちょっとその方だけでも話してもらえたらいいんですけど。
一応じゃあ私の持ち味、
あ、青木の子さん、
はい、ありますよ、
はい、
うちのゲームは安いです。
あー、
お値段以上。
確かに確かに、はい、そこまで
お値打ち価格
いいですね。いくらぐらいでしたっけ基本
的に？1000円前後、あ、1000円以下ですね。
そうです
ね、
今
のところ
絵のころもすごい安くて、
絵のころ700円、拡張300円、
安すぎでしょ。で
サイコロのあれ1000円、全部買っても2000円。
え、サイコロのあれって1000円なんですか？
1000円です。
え、だってあんなでっかくこれついてる、
はい、あれついて1000円です。まあ、デビュー作なんで、もうカツカツなところで。
あー、
まあ、一応赤は出ない、ギリギリのライン。
なるほど。まあ、安くするためにまた苦労されてる部分もありますよね。
そう、悩みの部分で。またそこは
そうなんですよ。この話をすると、はい、バカファイヤーさんがまたなんかあるんですけどね、安くしすぎるなよっていうところでご自身の考えあるじゃないですか。ただ先にフォローさせていただくと、
はい、
あの青木の子さんの場合は安くするために、本当にコストを下げるためにいろいろと工夫されてて、はい、
チャック袋とか、
ちゃんとやってるなら全然いいと思うんですよ。
あ、じゃあそれに対してバカファイヤーさん
が、はいはいはい、僕ですか。あ、僕のうちの持ち味はですね、持ち味というの風に、まあ、あのちゃんと伝わっているかっていうのは結局ユーザー次第ではあるので、あくまで自分が心がけてることを伝えるだけですね。というわけで、まあ、2つざっくりキーワードがあって、
はい、
まあ、ある意味最新鋭危機的であることと壮大であることが僕の中の2つのキーワードですね。
最新鋭危機である。
最新鋭危機っていうのは、まあ、だから結局のところ前を行こうっていう話で、
うん、
まあ、斬新で、
うん、
あの斬新で新しく感じることと、まあ、一目外見で見た時にすごそうに見えることですね。
へ
ー。だからあのボードを独特の形にしてみたり、マーカーやコンポーネントに凝ってみたり、システムとして時間をループするとか、まあ、いろいろとこれまでにないものをつけてみたりというのがまず一つ目。で、二つ目の壮大であること、はい、これは僕が楽しいと感じる、さっきの再構成ともつながるんですけれど、人個人個人これは楽しいって違うと思うんですよ、
うんうん、
で自分が楽しいってフックに引っかかるところを再構成した方がうまくいくと思うんですよ、
はいはいはい、
で僕が楽しく感じるのは何なのかっていうのが壮大さであって、なんか要は山の入り口に立って空を見上げて、はい、俺は来たぞここに、そしてこれから登るんだ、
はい、
みたいな、そういう壮大さですね、
はい、
僕のゲームの目立つところは、1回のゲームが終わりました、その時に感じてほしい感想は、俺はどうやらすごいところの入り口に立ってしまったらしいという感情を持っていただけるのが一番嬉しいです。
それ変な話、映画とか見られます？要は壮大さを売りにしたそういったあのコンテンツって他にもあるじゃないですか、そういうところからヒントも得たりします、
まあ、それはちょっと違いますね。あの要はだから結局ゲームのしての何が楽しいかなので、
うんうん、
ゲームに壮大さというコンセプトですね。まあでもそうか、映画のなんかオープニングとオープニングだとか、
うん、
あの宣伝だとかで、
はい、
これはすげえぞみたいな壮大さを感じるとやっぱワクワクしますね。
ワクワクしますね。
ああ、だから1回のゲームを重くするってわけじゃなくって、
うんうんうん、
まあ、割と1回のゲームは軽くても1回終わった後、
うん、
これは遊び尽くすまでに何年かかるんだと思わせられれば最高です。
なるほど、うん、ありがとうございます。
というのが僕の目指すとこですね。
はい、あ、チャプさんどうですか、はい、白玉ゲームとしては、
うちは、
はい、
さっきもちょっと言ったんですけど、
うん、
シチュエーションが好きなところを中心に
組み立っていくっていう作り方してるんで、うん、作ったものすごい思い入れがついちゃうんですよ。
お、その自分のゲームに、
はい、自分のゲームに、はいはい、でその結果こうグッズとして、
あ、今目の前に出てきましたけど、はい、缶バッジ、
缶バッジ、
あら T シャツ、あ、本当だ、 T シャツもそうだ。
他にもマグカップ、いろいろ、とにかくグッズ、そのゲーム単体で終わらせずにそこから派生するグッズを作れることをそこに、
それって反則物としてのものなんですか、それとも
自分が欲しい自分が欲しいものを作って余ったものを並べてどうぞっていうのがうちのスタイル。
あ、じゃあゲームだけじゃないよっていうこと
ですね。普段から自分で使いたいものを作る。
ああ、それは確かに持ち味でありますよね。うん、実際缶バッジがあるとやっぱ目につきますよね。他のゲームさんでやってないこととかであれば、
うん、で仕事場でもつけていくと何それ、自分で作る
仕事場にこれをつけて、ちなみに職場の方ってあのチャップさんがそれ作られてるのは知ってるんですか。
もう最近は全員に知られてます。
だって結構テーマ的にあの人によってはそんな作ってんのって驚かれたり
して、最初はそうでしたね。他の部署もなんかワインあるって、はいはい、これどこで買ったのみたいなの聞かれて、うん、うちの子ですって言われたらドン引きされる
すごいな。はい、ありがとうございます。じゃあ大岩の折口さんですか、持ち味。
世界観というかテーマですかね。
やっぱそうですね、大岩さんは特にそうですね。
全部和風で作ってるのと、うん、ほぼほぼ箱の大きさとかも一緒に。
あれですよね、折口さん今もあのいでたちふんどしですもんね。
ちょっとひどくない。
下はそうです、下はそうなの、マジで勘で言ったけどよかった、ブリーフだった。はい、で
ブリーフだって言った
とか持ち味、その和風というところですよね。じゃあ和風以外のが思い浮かぶこともない、
載せたいテーマとかありますね。
あるにはあるんですね。
どうしようかなっていう感じ
あ、じゃあその場合はじゃあどうにかしてこう和風のものにしてっていう
か、まあ、諦めきれなかったらなんか今度別レーベルみたいな
のやっていいかも。そういうのも期待しちゃいますけど、へえ、いいですね。でもそれはもう見ての通りですよね。実際にやっぱ大岩さんのってもちろん皆さんの素晴らしいゲームなんですけど、特にやっぱあの世界観がもう前にガッと出てくるんで、ゲームのルールを見る前に欲しいって思っちゃうんですよ。で後から、あ、なるほどこういうルールだったなっていうのがあるんで、うん、そこは素晴らしいと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次の、質問になりますけど、一番の喜びを教えてください。ご自身がやられているサークルもしくはゲーム作りで一番の喜びって何なんですか。じゃあカジノさんお願いします。
はい、もちろんそれはプレイした感想をもらえることです。
お、感想ということは、はい、批判でもいい、
全然僕は OK です。
おお、
やってくれてるんです、まず、
うんうんうん、
まず買ってくれて、はい、誰かがそのゲームを広げて、
うん、
何人かにやってもらってるわけですよ。
はい、
そこがそのフィードバックがツイッターなり、
うん、
まあ、Facebook は分かんないですけど、ちょっとその辺で上がってくると、はいはい、あ、これつまんなかったって言ってるとか、こう見ながら、はい、ここはここがダメだったんだなとか、ここが面白かったんだなとか、ここのルールのライティングがダメなんだなとか。
あ、ルールのライティングもね、うん、そうですね、
あのルールライティングもね、かなりゲームにフィードバックされちゃうので、見ててプレイできないゲームはやっぱりゲームじゃないんですよ、もうすでに。その辺はあのいろんなゲームのデザイナーの方に協力していただいて、これ読んでもらって、
うん、
これじゃ読めないっていうのをお湯浅さんに叩いてもらって、
私だけじゃない
です仲いいですね。
そうです。
あ、でも皆さんやっぱそうですか、プレイされることが喜び、
う
ん、
そうですね、感想が欲しいな。
でも他あります、こういうのも喜びなんだみたいな。
はいはい、
あ、バカファイヤーさん、
まあ誕生の瞬間ですね。
あ、誕生、ゲームの誕生の瞬間、
はい、このように
このように今
我が子です、
はい、それは何年かけて作ったんでしたっけ。
1年半です。
1年半かけて作られて、はい、その誕生の瞬間ということは、そのできた、これで完成だって思った瞬間ってことですか。
まあ、満足のいくものになった時ですね、やっぱり。まあ一つ、まあ、それぞれ楽しい瞬間は、まあ、でかいのは2つで、
はい、
全てが誕生した瞬間と、
うん、
アイデアが誕生した瞬間ですね。
まあ、
出来上がった完成品を見るのは楽しいし、あ、これいけるんじゃないの、一生テンション上がってきたっていう時がやっぱ一番楽しい2大トップですね。
はいはいはい、
おー、
はい、他には、
あ、
お、折口さん、
アートが来た時ってのがあります。
あ、
嬉しい、
わかる、
そうかそうか、自分にはないやつだ、そうですね、青木さんだとあれですけど、
お願いして、
はい、
伝えたものが大体いつもそれ以上のもので書いてくることが多いので。これ
絵師さんっていつも同じ方ですか。
最近大体そうですね、同じ方に書いて
も
ら
ってます、ね、でもそうですよね、うん、え、それでなんかあの、あ、思ってたと違うって時はない。
あんまりないですね。 ね、むしろおーみたいな感じですげーテンション上がってってことが多いので。
知り合いの方だったんですか、もともと絵師の方は。
いや違います。
それハンティングされた、
ハンティングまあ
ちょっと
ネットにかけて。
でももうドンピシャじゃないですか。確かにアートがね出来上がってきてね、こう組み合わさった瞬間はもう嬉しいですよね。たまんないですね。私もやっぱり仕事柄絵を描いてるんで、あそういう意見はやっぱ嬉しいですよね。おあでも青木の子さんからしたらあれですよね、今あうちにはないって今言われましたけど、 あの絵の頃とかの絵を描いてるのはもうご自身で描かれてるんですか。
うわうちの嫁が、
あ心さん描いて、はい、あ、まあ、あれはあれで独特の工夫の、ね、あのああいったものだっていうのであるんですけど、はい、憧れというか、まあ、変な言い方、はい、他の絵でもやってみたいなって思う瞬間もある。
一応ありまして、
はい、
次のやつは一応 S さんにお願いを。
おすごい、それ心さん切れてないんですか。
切れてないですよ。
あどうぞどうぞって言ってあそうですか。
なかなか味のある名前出していいのかちょっとわからないんで。
あじゃあその時のためのものとして、はい、
でも別の手出してるんで。
あじゃあどなたですか。
ですね、カテキン王国の緑茶王さんっていう、放課後ウォーズ、
はいはい、
あの方のイラストを使わせていただ
いて、いいですね、
なかなかいい、
可愛いですよね、
はい、うん、ちょっとそれをあの財布拾った天使と悪魔の絵とかその辺を、
でもそしたら金額上がっちゃうんじゃないですか。
そこ全然見えてないんで、うん、今あの次の神戸にそれを出そうとしてるんで、ああちょっとできるだけ安いコンポーネントをいろいろ探して見つけようと今頑張ってるところです。
だと思います。やっぱり絵って特にコストかかっちゃうところではあると思うんですね。ご自身でアイデア考えてる分には自分がまあねその自分だけのコストですけど、
そうなんですよ、
絵って本当にダイレクトにかかりますからね。
今まで見なかった人件費を見なきゃいけない
んですよ ね、 ね、あバカファイヤーさんは特にそうかもしれない。イラストいろんな方と、
ね、まあいろんな方ですね、
やってますよね、
うん、まあ、今回の方は完全なプロなので、
あ、まあ、あれプロじゃない方も、
まあ、プロっていうかセミプロの方もいますね、まあ、だからいろんな会社からお仕事とかはいただいているけれど、絵の専業で食ってるわけではないっていうような感じのがセミプロって僕は認識でいます。今回の方は絵だけなんじゃなかったかな。
はい、で喜びとしての部分なんですけど、なんかこうで変な話、批判されるのも、まあ、ある意味遊んでくれてるから嬉しいっていうのありましたけど、はいはい、まあ、ここカットしてもいいんですけど、うん、遊んでないくせに何か言ってんなって時ありますよね。それなんか思うことあります
か。どうかな、あ、どうやって今それは批判されてるのかな。ちょっと分かんないですけど、ルックスだけでとか、
ルックスだけとかもあるし、なんか誰かから聞いたけど、うん、何々らしいぜだから
集ま
ら
なくていいんじゃない。聞いたは、ね、辛いね、聞いたは辛いですね。
やっぱ実際に触れてもらいたいってところはもう第一前提、うん、
そうですね、まあ、ルールだけ読んで判断してくれる方って有名な方がいらっしゃると思うんですあれは僕は全部触れてるんだなと思ってるんですよ。まあ遊んではいないんですけども、ルールを読んでくれるじゃないですか、
ね、
まず、
うんうんうん、
何百と
触れてるのに入るんではないか
と
です
ね。それで判断してるのは別にいいかなと思うんですけども、うん、人からまた聞きでこれダメだっていう判断は確かに難しいですね。
でもね、多くいらっしゃいますよ、やっぱ数が多いんで、 そのゲームの、うん、みんな遊んで決めて遊んで買うわけじゃないから、うん、で噂って一人歩きするのが大きいんで、私も立場上やっぱそういうの気にするんですよね、うん、コラボとしては次何をそのトピックとして持ってこようかなって思った時に、はい、まあ、誰々がおすすめしてたやつとか、はい、いやでも自分面白いと思ってたけど他の人は面白くないって言ってたものは置いとこうかなとか、うん、やっぱいろいろ気にしちゃうんで、うん、そこら辺はね、やっぱでも作り手の方々からしたら、うん、気にするかなとは思いますけど、
そ
うですね、
ただ結局その一発目のその方、あの噂を流した方に、うんうん、その届かなかったんだっていうのが一つだと思うんですよね、
発端としてね。
そう、例えば僕のゲームすごい難しいゲームが多いので、うん、初心者の方だとかなりきついんですよ。
なるほど、
うん、で、うん、その方がその初心者の方にこれダメでしたって、私はダメでしたっていうのは仕方ないと思うんですよね、うん、他の時間、その人の時間もあるから、他のゲーム遊んでもらう方が多分幸せ、はいはいはい、で僕のゲームが届いた方からまた宣伝してこういろいろやってもらって面白いっていう人にどんどん繋がっていくのも、やっぱりゲームデザインの最初、まずファーストでこのルールが面白いからこのゲームやってみようよって言ってくれる人がを作るのが僕らの仕事なので、
はいはいはい、
だからね、あんまり気にしてもしょうがないところもあります、ね、
ああもう最近はそうなってきた、
ね、うん、もうね数が多いので、ゲームの数も多いし、やってくれる人の数も多いから、はい、そこはね割り切るしかないんですよ。
コントロールできないしね。
そうそうそう、
ね、そうですね、うん、確かにね、そう、バカファイアさん
誹謗中傷は困るけどね、
コントロールはできないですね、
うん、全く言われのない誹謗中傷迫害は困るけども、うん、そんなことをしてる人は逆に他の人から見てその人の言葉を信じないから、 そこは大丈夫、結局自然淘汰されると思うし、ね、それはゲームも一緒です、面白くないゲームは淘汰されるでしょうし、
うん、
だからそういう自然の中に任せるしかないのかなって僕は思ってます。
素晴らしいと思います、
ね、そこをいじるよりは自分のサイトの中でね、うん、いいところを伝えるとかね、うん、できる努力をした方がいいです、
うん、
今ちょっとかっこいいこと言ったらカットして言え
るなんでよなんでそしたら一個も喋ってないことになります。
あ、い
いだね、紹介だけになっちゃいます、はい、ありがとうございます、はい、まあ、そんな感じで、ま、
ちょっとだけ私から
まだ
質問皆さんにしていいですか。
あ、いいですよ、何ですか、
今のお話の中で、
うんうん、
まあまあ、ルールを間違えて遊んで面白くないとか言われた場合って言うと、
あー、あるね、
ちょ、まあ、ルールが悪くてっていうのは置いといて、
はいはいはい、
まあ、その間違えたルールで遊ばれて、うん、これ面白くなかったよって言われた時どう思います？
うーんと、ルールライティングが間違えてるんだなと思います。
なるほど、
あ、だからもうそうそう
伝えられてないと、
はいはいはいはい、
それは確かに、ね、まあ、
ルールライティングしかこっちは直せないし、
ね、うん、
とはいえ、
うん、
とはいえあるでしょ、
そう、書いてるのに読んでないってい
う
の
も、もうこれ以上は書きようがないみたいなところだとしても、そうそうそう、うん、間違えられる、ゲームシステム上どうしても、うん、ああちょっと伝わりづらいみたいなのあって、うん、私はしょっちゅうはやっぱありますけど、
うん、ゲームの外にある面白さっていうのって
ルールの外、
あ、
うん、
あ、
実際動かしてみて、これこんな動き方するんだってやってみないとわからないっていうのもやっぱあると思うんですよ、
うん、
でこちらのルールだけを読んで語ってくれる方は、うん、あ、この人はこういう思考があってこういう趣味なんだって分かってるから情報って取れるんですけど、うん、
はいはいはい、
それ以外のルールだけを読んで、あ、難しい、合う合わないっていうのはやっぱあるのかな、
うん、
それは今の質問としてはその間違えてプレイするしないにはあんまり関わらない気がするんですけども、
あ、でもなんかさっきもう一つ前の話の部分ですね、
そうですね、
うん、そうですね、うん、はい、
そこで判断、ルールだけを読んで判断されるっていうのも、
うん、
なんかちょっと違和感というか危険かなっていう、
まあまあそれはもちろんあるんですけどね、まあ、ただその、まあ、2段階かなと思ってルール読んで判断するのと、実は遊んでみたら実はルール間違えてたっていうんで、後者の方でいくと、やっぱりそれはもうそのライティングっていうところを置いといたとすれば、もう一回遊んでもらうしかない、
うん、自由的には一番なんですけども、
うん、しかも目の前で見れないから実際間違えてるかどうかもう作り手さんからしたら分かんないですからね、うん、でもどうも感想を見るとあれ違ってるっぽいなっていうのはね、
具体的に売り上げに響きます、はっきり言うと。
ああ、やっぱり
ですけど、
うん、
ですけど結局ゲームって長く遊ばれていくものだと思うんですよ、
うん、
僕側のキノコさんに回答するのは、
うん、う
売られてから1年がゲームのスタートで終了じゃないので、
うん、
その時に他の人からまたやってみようぜって言われた時に、あ、俺ルール間違えてたわでいいんですだと思うんですよ、
うんうん、
やってみて、あ、これこっちなら面白いんじゃないって思うか、やっぱりダメなんじゃないって思うか、それでもいいから、
うんうん、
やってみてもらえるのはやっぱり手に取ってもらえるタイミングに持っていけるのが一番いい。
直接連絡したりとかしないですか、その例えば感想書いた人に。
あ、それはないかな、聞かれることが多いんですよ、 DM とかで。
あ、そうですね、
ルール間違えてるの
か今やっぱ聞きやすいですから ね、
ね、
私もカジノさんにそういうここってこれで合ってますかみたいなやっぱ聞いたりとかもするんで、
はい、
ツイッターなんかで聞きやすいっていうのはあります、
ね、そうですね、あのくだらないこといっぱい喋ってるんで逆に聞いていただければ、あのいっぱいルールの改定
も、本当あのリスナーの方で例えば遊んだもので、うん、なんかここ間違えてるか分かんないって時は、うん、ぶっちゃけ皆さん忙しいみたいな、さっき話しましたけど、うん、むしろ質問もらった方が嬉しいから、
絶対いい
みたいな、それはもらった方がやっぱねくださいって思いますよね、
はい、
ちゃんと遊んでもらいたいし、はい、そんな感じで、
はい、
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いての話題に行きますが、一番の苦悩を教えてください。失敗談でもいいですけど、苦悩とか、なんかありますかね。チャプさんどうですか。
頭に来たようなイメージじゃなくて、
はい、
単純に苦労なんですけども、
はいはいはい、
子供が生まれちゃうとマジ大変です。
ああ、え、チャプさん、いつ
今年の9月に。
わあ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
そうなると大変だ。
もう生活時間の半分以上子供に吸われちゃって、
そうですよね。
ちょっと余裕余裕がないですね、
うん、
まあ、だからといってなんかやらないとかそういうわけじゃないので、
ね、じゃあもう気がついたら実は T シャツが子供の顔になってる可能性もあるわけですね。
それはもう最低限の自分の
自分の子供、さすがにそこはそこは融合しないですね。自分の子供
年賀状に子供をやった時は終わりだな
って。いるよリスナーの方もいっぱいいる。
すみません、
今仕事はそんなこと言ってますけど絶対なりますよ。
そうなる
なる、
やっぱりみんな通るなっちゃいます。まあでもそれはあるかもしれないな、まあ、苦悩というか、まあ、嬉しい苦悩ではあるんですね。
悪いイメージ、
はい、デザインとしてはあれですけど、はあはあ、他あります。
一応私が一つありまして、
うん、
まあ、チャック袋で私ゲーム作ってるんですけど、
はいはいはい、
ゲームマーケット今見渡すと、
うん、
チャック袋の、サークルさんってかなり減ってるんですよ、
まあ、ほぼほぼ減って
ない、もう絶滅危惧種と言われて われるぐらいの部分になってきてるんで、うん、はい、今ちょっとサークルさんの名前を出すと、うん、私が知ってる限りだと豚小屋さん、うん、あとゲーム工房さん、うんうん、あと内ぐらいが大体のチャック袋、
まあ、レギュラーとしてはそうかもしれない、
よく見る限りでは、うん、なのでこのままチャック袋の文化をなくすっていうのはどうなんだろうっていう部分がありまして、
チャック袋文化、
はい、は箱として出した方がまあ見栄えもいいし、うん、もう今風なんでっていうのもあるんですけれど、うん、チャック袋を通していってできるだけ安い価格でこう手に取っていただきたいっていう部分、まあ逆にチャック袋とか手に取ってもらえない部分もあるんですけど、そこをすごい悩んでます。
うわー、これはねみんなガチで喋ってほしい。なんか思うとこないですか。
でもチーパスゲームズさんって
チャックルールだけ売ったりとかしてます。
そうですね、だからあの世界でもあるから、う
ん、ルールだけ、
ルールだけ、まあだけじゃないですけど、ルールと最低限のコンポーネント、ペラペラのボードっていうかシートに、うん、はいはいはい、まあ安い感じの白黒のカードに、まあ、ルールをつけて売るっていうことをやってるのがチーパスですよね、
うん、なのであまりその逆になくなってるんだらそこは売りになると思うから、う
んうんうん、あ、なるほどね、カジノさん、そうですね、あの逆に新しく思える部分でもあるかなと思うところで、消費者としてはね、やっぱそう、あのみんな被ってるよりはチャック袋でやってるってところで、どんなゲームなのっていうのでは強いかもしれない。
そうですね、中身がしっかりしてれば別にチャック袋だろうとなんだろうといいと思うんですよ。
ただね、触れないっていうのもね、正直わかるんですよね、
う
ん、
そうですね、あのゲーム会とかに行かれる方は開きづらいのは確かにその通り、
そうですし、ゲームマーケットにいざ行ってで、やっぱすごく見た目とかテーマで選んじゃうっていう人の方がライトな人は多いんで、
そうですね、
うん、他の人と遊ぼうと思った時にね、それこそやっぱりチャック袋で開けるってなるところに抵抗感じるような人はやっぱまだまだいるかなとは思ってしまうんですよね。
だから僕のさっき言った理念の最新鋭危機的であるっていうのが割と相反する事象の一つで、僕はゲーム会とかでも見た目で開いて、うわーこれはって思う方が遊んでもらえるから、なるほど、僕は最新鋭危機的であるにこだわってるわけです、
ね、そこにも入ってるんですね。
そういうことですね。
はい、
誰に買ってもらいたい
ということだ
よ、ね、そうですね、ターゲットがどう
か、ターゲットはですね、はい、まあ、あまりお金を持ってないけれど、うん、ボードゲーム買いたいとか、うん、そういう人をメインターゲットに今のところはしてるんですけれど、でも箱にすることによってもっと大勢の人とか、だからそこで今すごい揺れ動いてるところ
です。そこ悪能ですね。
一応ゲーム作るときにメインターゲットは決めるんですよ、
はい、
うん、あのボードゲーム初心者の方とか、そこはあるんですけれど、うん、その時にしっかり箱として作るかどうかを別問題として今考えてるんで、
なるほど、
なるほど。個人的に思うのは、
はい、あ
の、そんなチャック袋だろうと、はい、ゲーム本質には変わらないじゃないですか。
そうですね。
だから廉価版と高級品、うん、例えばこっちでもっといいコンポーネントで欲しいって人は高額版みたいなあってもいいと思う、うん、そんだけ同人レベルで用意できるかどうかは
2つ、
気づいた
200ずつ作ったりする
のは間違いなく言えるのはやっぱり綺麗な箱は取りやすいし、
取りやすいね、
間違いなく目は引くんですよ、
うん、
でそこ遊んで、でもこの人のゲームだったらいいだろうっていう信頼があれば、やっぱりチャック袋も手に取りますし、
うん、まあでもじゃあ箱はデータ化してもう自身のサイトにアップする、
うん、あなるほど、
それはそれでありかもしれない、
うん、あそうですね、ゲーマーの方って箱を自分で作ったりしてくれるんですよ。そうですね、うん、確かに ね、
あ、 りますね、
あるんで、今のもみさんが言ったのは全然ありだと思いますよ、
うんうんうん、実際あの純一 S さんがね、うん、あの絵の頃すごい気に入ってくれて自身で箱作ってね、
うん、そうですね、嬉しかったですね、
ね、ああいう風にしてくれて、
はい、あの箱で売り出そうかと思っちゃ
う、よください言ってね、いやだ、そういう風にしてもらえる分にはいいけどねっていう話ですね、はい、はい、まあでもチャック袋はチャック袋で今後もあってほしいなとは思うので、うん、手に取りやすい、
はい、
うんと思いますんで、はい、ってなところでちょっとスルメデイズさん一切喋ってないですけど、
そう
どうしました、お腹痛い、
大丈夫ですガスの元栓閉めたから、
ガスの元栓閉めたからボケるときは大きな声で言うよ復唱しなきゃダメですよ、はい、なんか今ので思うことありました。結構あれですよね、ゲームとしてはライトなゲームじゃないですか。
そうですね、
ね、はい、スルメデイさんのゲームって、まあ、今のところですけど、
はい、
それに限って言ったらチャック袋っていう選択も中にはあったのかなとは思うんですけど、
いやでもこちらはなかった。そうですね、とりあえず本当にライト層の人たちって、うんうん、ボードゲーム初めて触る人もいるし、
うんうん、
ちょっとやっぱりチャック袋取りづらいかなっていう、うん、
やっぱそこは基準になっちゃうんですね。
あと、うん、イエローサブマリンさんとかお店に置かせていただくときに、もやっぱり箱の方が
そこはちょっと掘り下げたいな。そのお店に店頭に置いてもらうためにも箱にしてるっていうのは皆さんもやっぱある、うん、
あります。
カジノさんそこは どういった基準なんですか。
これはあのイエサブの店員さんから聞いた話ですよ。
どの人だろう。
いや誰かな。いやなんかポッドキャストもやってたから。
カプラにピーですか。そう、一応ピー入りましたけど、
あの、うん、彼がお 話してくれたのは、はい、やっぱり着袋ってこうかけるわけにいかない。店頭に並べるときってこう
かける、
かける、あのパッケージングしてかけるのがいろいろ手間があるんですよね。その時にやはりこう袋にさらに袋をかけてこうかけるとか、
確かにな
んかね微妙らしいんですよ。縦に並べて詰めない、積んじゃうと崩れちゃうから、うん、とかっていう不備はあるんですよ、うん、絶対に着袋って、うん、で箱だとこう積み上げられたりとか、
うん
ね、縦に並べたりとかね、うん、できると思うので、店頭に置きたいんだけども置けない状況にあるっていうのが、うん、悩みではあると。
そうか、それでかいかもしれないですね。まあ、だそれを基準で考えてもいいかもしれないですね、うん、もう今後店頭でって思って気分野望としてあるんだったら、うん、それは箱で置きやすいようにっていうのは、うんうん、なるほど、う
ん、僕からあきのこさんにちょっとアドバイスしたらちょっと、ね、上からで
いやいやいや、そういうのを話す場ですから、
は
い、
どんどん自分のアイデア出したいもの、ゲームに関しては着袋で出して、うん、でこれが定番化したとか面白かったとか評判を呼んだものに関しては、
うん、
多少値段かけても箱にして積んでもらうっていう方が僕はベストかなと思うんですよ。僕もそうしたいんですけども、
うん、
おっしゃってる通り箱にしないと売れないんですよね、うん、これは最初に手に取ってもらえるのそのジレンマあるんですけども、
はい、
こう今までこう着袋で面白いゲームを出してきたよって実績さえあれば買ってくれます絶対、
うん、でもそうなるとですよ、あのいくら、まあ、手応えあったなって思ってももう着袋で浸透しちゃってる以上箱にして果たしてどんだけ売れるんだっていう
そこの心配あります
ありますよね。
どうなんでも売れると思います。
本当ですか。
はい、仮に500円のトラップできるじゃないですか。
チャプさん、はい、
あ例えばこういうゲームちょっとこれ回答出していいか、う
ん、あ今目の前に一応ね置いてあるのはドクロとバラですけど、は
い、こんなトランプでできるじゃないですか。
まあ確かにそれはそうですね、う
ん、でもこれが欲しいんです。
あそれはそうですね。コンポーネントが欲しい
って、
ね、
今回あったゲームマーケットで売られたんですけども、うんうん、宝石のきらめき専用の宝石と、うん、
あった
瞬殺だ
った
ものの見た目だけじゃないですか、
うんうんうん、
見た目だけなんですけど欲しいんですよ。
あ
そういうのってやっぱし、ね、あの本当に自分が好きなゲームにはどんどんお金かけてもいいかなって思うのもあると思うんですよ、うんうん
はいはい、
だから廉価版で出した後に手応えあったものはちょっと高くてあってもちゃんとしたパッケージが欲しいかなとは思う。
まあでもゲーム性によるところもあるかもしれない
ね。そうですね。
実際のところ500円で出てパッケージなんか、まあ、あの、なんですか、まあ、チャック袋でやってあ面白いねっていうのが2000円で出ましたって言われたらはぁ買いますってなりますよ。そりゃ500円でやって面白かったって過去があれば2000円でリメイクされたなら、うん、応援の意味も込めて喜んで買いますともってなりますよ。そりゃ
そういうゲームありましたね。
500円の段階でやって面白ければって話ですからね。それはまあまあ、あとまあちょっとさっきまでの話題の流れを聞いてて思ったことは、
はい、
ゲームの本質の部分がどこまでかっていうさっきのチャピさんの話の、はいはい、ゲームの本質的には変わらないっていうところがあったんですけど、
うんうん、
僕はあのコンポーネントの豪華さって、
うん、
本質をどこまで取るかによるんですけれどゲームを変えてるとは思うんですよね、
うん、
さっきの
宝石楽しみ
変えると思いますよ、
うんうん、
宝石のきらめきの専用トークンが売れるのってまさにそこだと思うんですよ、
うんうん、
宝石のキラキラしたものを触ってるなんて気持ちいいじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね。それがアナログの良さですからね。
なるほど。
そういうところ、そういう意味で楽しさの体験の総量としても変わってくるだろうから、
うん、
そういう意味でもこだわりたい、
うん、
というところはありますね。
実際私だってのころボックスで出たら絶対買えますからね。
ありがとうございます、う
ん、だから2000円になったとしてもね、うん、これその結果楽しさの体験量も増えるし、
うん、
付き合ってくれる人も増えるし万々歳ですよ。
そうですね。今絶対もみさん買うって言ったから1個1万円にしたって。
なんでやねんなんで単価めっちゃ上がってるで私の分だけでしょ。
そうですよ
上がってるのはね実際のキノコ入ってるみたいな
箱で出したらもう本当にその辺も全部こだわりますよ、
はい、やっぱねこだわりたい。やるならもうちゃんとやりたいですよね。
しっかりこだわりたいですね。
でちゃんとお金を取ってほしいですけどね。
あ、はい、ちょっと前兆します。
はい、ありがとうございます。すいません、なんか皆さんなんかねなかなか話しづらいことをガンガンで話していただいて、もしかしたらほぼカットで2分ぐらいになってる
かもしれない。全然それ
で、はい、じゃあちょっとカット飛ばしまして、はい、はい、ではですね、皆さんがゲームマーケットに思うこと、はい、ここはね以前他の回で撮ったら全カットになりましたけど、
はい、これはひどい。
じゃあカジノさん。
はい、ありがとうございます。
はい、
ですね、今思いっきり手を挙げてたんですけども、
はい、そうですね、はい、
もうもうみんな分かってると思うんですけども、
はい、
公式サイトの広告合戦 もうダメなんです
よ。詳しく聞きたい、詳しく聞きたいですよ。広告合戦とは、
ですね、ゲームマーケット直前になると、各種サークル様からですね、うちのサークルの情報はこんなんだよっていうのをブログ的に上げていただけるんですけれども、
はいはい、
それがですね、1日というか時間単位で1ページもう 20個ぐらいのがバッと切り替わっていく。
そうですね、
あの仕組みがある以上はやると思います、
うん、やると
思う。サークルさんは更新すると、
うんうん、
だからその仕組み自体をなくしちゃえば
いい。おや、じゃあダイアンは、
ダイアンは SNS に任せるんです。 Twitter にハッシュタグつけるしかないです。
なるほど、ね、
でそのハッシュタグのそのリンクを右のページに出しとけばいいじゃないですか、う
ん、
そうすればいやサーバーが今落ちてもページの更新も見られないんですよ、うん、
あ、まあそれは問題ですよね。
そこからあのサイトの限界を超えていると思うので、
うん、
で不快感もあるし、うん、ヘイト値も高いし、
うん、ああ言いますね、
だと思うので、それだったらやんない方がいいなと思って、みんなのためになると思うんですよ、
うん、
公式サイトが準備したことがそれぞれの全員の負荷になるんだったらそれはやめるべきで、何か別の大きなものに頼るべきだと思う、う
ん、いやそれが公式としてあるんだったらいいとは思うんですよね、
うん、
SNS でやりますんでそれを皆さん拾ってくださいでも公式であるんだったらいいんですけど、多分それは公式は難しくて、
うん、
やっぱリンク貼ったから、まあ、見てくださいねぐらいだったらあれですけど、それをやっぱ一般の方が、ゲーマーじゃない一般の方がいざじゃあゲームマーケット行こう、どんなものあるのかな、 SNS 見てくださいは好き話にもなっちゃうかなと思う、ね、
トップページの右側に SNS のゲームマーハッシュタグのリンク
が出るんですよ、まあ、ありますよ、はいはい、
それで出るじゃないですか、であ
れだけでいいってこと、
あれのリンクが大きめに出てればいいんじゃないかなと思うんです、あの何ページか分ぐらいのツイートが見えてればいいかなと思うんです。
非常に難しい問題だよね、
まあ、ちょっと正確性の部分もあるかなと思うんですよね。
ミュートしたいじゃないですか、はっきり言って、もうこれだけ更新されてるとここはもういいやって思うところ
ここはもういや、じゃあそれができればいいんじゃないですか、このサークルさんでチェックボックスで、
あのサイトにはその機能多分つけられないんですよ、
うん、あ無理、
仕組み的に無理だ
と。ああそうですか。
であのサイトってやっと更新したばっかりでゲームマーケットも新しく綺麗になりました、また作り直してくださいっていうのは僕は、
うん、
その中の人に対してかわいそうだと思ってるんですよ、
はい、
それを
作るさすがにね、
だとしたら頼るべきだと思ってますよ。
うん、
どれでしょう。
それからせめてトップページに35個出るんですけども、うん、
はい、
あそこをもう更新時間順じゃなくてもうランダムに出るぐらいで本当に
ランダムに、え、マジ
正直
それはちょっと
ランダムに、
あ、正直、うん、あのカードワンキャラクターで毎日記事を投稿するようなそんなラッシュをされてると見たい情報が見れない
はい、はい、
単純のそのページ、人のページに行ったとしてもずらっと並んでいてどの記事見ればいいのってやって、みんなやっぱり不幸なんですよ、あの状況は。
あ
であるならばそのゲームごとのやつがランダムにピックアップされて出てる方がまだ
現実的かな、
いいのかなとは思う。
おバカファイア
全くランダムじゃなくって直近1週間以内ぐらいでしょうね、うん、それやるとしたら直近1週間以内ランダムだったら、まあ、確率を上げる意味でたくさん投稿するやつは消えないかもしれんですけど、まあ、不快感は下がりますよね。
横にツイッターハッシュタグがあればもう最新だ、そこ
に僕別に不快じゃないですけど、まあ実際問題販売の販売促進のための広報戦略として、
はい、
公式のブラグにパッと出たらああじゃあまずこれにしてみようかなって意識が働いちゃう人は少なからずいると思うんですよ。
いますね、
うん、でそうなってくるとそれを見せるような努力をしたもん勝ちになってしまうので、うん、だったらもう大量投稿するよねっていう話になってしまって、
うん、
そして合戦が無駄な合戦が始まってしまって、からみんな悲しいことになるっていう、たくさん投稿した人は一部からの怒りを受けて、
はい、
投稿してない人は誰からの目にも止まらず、
うん、
みたいな感じで、
じゃあなんかもうガバス的な何かポイント用意して、
あ懐かしい紙通じゃないですか、
それでポイント制であなたのサークルは何ポイントだから1投稿につき20ポイントかかりますから、文章量とイラスト画像サイズによってそのポイントが変わって
判定きつい
そこまでちゃんとシステムを組むかは、まあ、問題としても最大5投稿とかそういうところにしとけばいいと思う。っていうか5投稿もあれば足りません、
足りますね、
全員が5投稿にすればいいと思います、ね、
それもできるんですかね、は
い、できれば理想ですよね、
うん、結構あれって結局もともとある仕組みの中であのサイトを作っているんだと思うんですよ、
はい、
だからそういった特別なロジック誤解とかっていうのを、
まあ、中身の話したそうですね、それはそう
確かにね、すぐできることを をさっき提案したつもりだったんですよ。
あ、なるほどね。直球でできるんだったらもうじゃないかってことですね。難しいところだな。
ゲームマーケットの中の人って絶対手が足りてないんですよ。
足りてない足りてない、よく聞きます。
みんな分かってるじゃないですか、
はい、で隣に行ってそれ言えばいいです
よ。ありますから、
いっぱいいますから。
アブラヒの方いらっしゃいます
か。あ、そうなんだ、はい、多分それでできてないと思うので、はい、じゃあ頼ったらっていうのが僕の
一番かな。逆に私は広告合戦なんで、はい、もう1回しか投稿してないです。
男らしい。
もうどうせ出してもすぐ消えるからもう1回でいいや。
要はその方たちを別に悪意持ってやってるわけじゃなくて、ね、プロモーションの場だから、はい、それを利用しないっていう手はもちろんなくて、しかも例えばゲームがライトであればあるほどやっぱりシステム面で売るっていうのは難しいし、プロモーション面でもなかなか玉がない場合はじゃあちょっと使ってるイラストでやるかってなったらどうしても同じような投稿を何回もっていうのはどうしてもなっちゃうんですよね、うん、だからそれこそやっぱルール決めないことには難しいんだろうなとは思うんですよ。
なるほど、
う
ん、今思いついちゃったんです
けど、おチャプさんどうですか。
ゲーム情報だけ載るようにすればいいんじゃないですか。
ゲーム情報、
あ、なるほど、
ブログじゃなく
てですね。
ああ、確かに。
ゲームは1個、1個のゲームは常に1回しか出ないんで、それを更新し続けてもらえば、
あ、それいいかもしれないですね。だから1個のページを次に次に、
確かに。
分かんないですよ、ゲーム情報にの追加として別のゲームとして名前つけて、
それさすがに叩かれるだろう。
確かにね、
できるからやるっていうんだったらそれとさっきと同じ。
でもさ、それさ、できるからやった場合はさ、何々 A と何々 B と何々 C と何々 D 全部売ってくださいって言えば、
ちょっと待って、もう人の悪意の話になってる。悪意ある人の話はやめよ。
公式のバナー買いましょうよ。
もうね。はい、全書します。はい、まあそんな感じでね、思うことはそういったあるかも。あ、他にもゲームマーケットで思うことってあります？そのサイト以外では。会場、会場も快適ですか。じゃあ実際当日は
バックヤードちょっと狭いです。
あれでもやっぱ狭い、なんか広くなったとは聞きましたけど、
どっちかな、テーブルが狭くなったっていうのは聞いたんですけども、
あ
ー、テーブルの奥行きがなくなったんです、昔のゲームマーケットから比べると、ね、でももう僕もビッグサイトから入ってる方なんで、そこの 差分は分からないんですけども、はい、でもちょっとバックヤード通路決めてほしいですね。あの、譲り合うのでどうしても、はい、あのバックヤードの、
あ、譲り合ってるんですか。あれ、
そうそう、あの場に行ってるところが各あの通路がない状態で場に行ってるので、だから、ね、みんなここ通っていいですよっていう、ここ通してくださいっていう感じに。
あ、そうなんですね。
あの、もう失礼ながら部数ってどのぐらいです。
僕はでも150ぐらいなんで、そんなでもないんですよ。
なるほど、う
ん、はい、ちょっと箱が大きい時には大変だった
んですよ。そうですね、う
ん、バーバイアさんのとこって企業ブースですね。
まあ、まあ、端的に言うと僕の解決策は一つで、はい、5万円を払おうみんななん
て。いやでもそれ全員が払えるわけじゃない。
正直血の5万円なんですよね、僕も払ってる、
まあそうね、
かなりしんどいです。
制作数も多いですか、
ね、持ち込み数も制作数も多いので、まあ、1回僕は謝罪案件をやっているので、それ以降はちゃんとたくさん持っていくときは企業ブースと決めて。
ああ、なるほどね。
前回の神戸はちょっとしか持っていかないし、スタッフも少ししかいないから一般ブースにしました。
おお、まあじゃあ似合った、
そういうことです ね、
あの許容できる
箱、自分の箱サイズで何カートン段ボールが届くかは分かっているので、まあ、2ブース取りましょう、企業ブースを取りましょう、
はい、
お互いハッピーになるといいねっていう感じで、
は
い、
おお、確かに。な
んかでもね、しんどいんですよ、お高いんで。
泣いてますね。でも予想せずにたくさんお客さん来たりとか、なんか私有も回らないぐらいもう人がわーってなる時もあったりして、そのバックヤードの話じゃないですけど、ごた返しちゃって、あのもう他のブースさん、他のサークルさんに迷惑かかっちゃうというのはどうしてもあったりしますよね、うん、そこもまたちょっと考えなきゃいけないかなと思って、うん、スルメデイズさんなんかもう初出店の時にもう血の雨降りましたよね。
だいぶこう
俺が買うんじゃー言って殺し合いになりましたね。もうあの時
そうでしたね、
ね、最初で最後のもうちょっとやっぱあれですね、あの平和に売っていきたいとこありますよね、正直ね。買われる方も必死で買いに来るのはあるんで、なかなかそこは予想立たないっていうのはありますけどね。はい、っていうか私だけ喋ってますけど。はい、ありがとうございます。はい、じゃあまあ今後入ってくるであろう人へ、やっぱこういうのホラボド聞いてくださった方が、じゃあうちも実はアイデア持ってて悩んでたけど出してみようかななんて思う方もいらっしゃると思うんですよ。そういった方にこうしたらいいよとか、気軽に入ってきた方がいいよとか、なんかあります、思うこと。折口さんどうですか。
ぜひやってもらいたいとは思いますけど、
けど、
まあ、やること結構あるんですよね。
ほら、
それこそ
思ってるよりある。
そうですよね、うん、ネタ作ってこれにしようって決めてから、うん、アートはどうするとか、うん、部数どうするとか、うん、どこでするとか、出店申し込みもしなきゃいけないし、
印刷所ね。
そうですよね、うん、で通ったらカタログ出して、
宣伝もして、うん、当日の売り子さんとかも抑えて、インストの仕方も全部考えてチラシも作るでしょ
うわー
とか考えて、で、はい、こんぐらいかけはけるかもしれないから、じゃあ余った分これ委託にするならいつ出そうとかね、委託の価格どうするとかね、キリはないんですけど、
はい、
やっぱ楽しいんですよね。
あそこ大事、そこ大事ですね、
やってほしいですね、
それ全体通してはやっぱ楽しい。
そうですね、う
ん、一番割合でかいのはどうなんですか、ウェイトとして。
それんどこ、その大変な
ところ、今の中でも楽しいですか、うん、そうです、いや大変なところで、
大変なところは入庫作業じゃないですかね。
あやっぱ皆さんそう、
それが意外と、ね、
どう大変なんですか。私は出店したことないのであれですけど、
まあ、まず間違えてないかとか、
うん、
このセンスで本当にいいのかとか
そこまで
振り返る、ここに数字をこのフォントサイズで置いてこのフォント使ってるけど本当にこれでいいのかとか。
バカバヤさんもう分かる。
でもね、で僕はグラフィックデザイン自分でやってますから、
あ
そこに分かりますよ、
器用ですよね、バカバヤさんって本当に、まあまあまあ、何でもやっちゃいますけどね。
何でもじゃないですよ僕は。
あ本当ですか。
あのゲームデザインとグラフィックデザインとウェブデザインに特化してるだけ
で十分です。
それだけ
で、
バカバヤさん自慢か何か。
自慢ですよ。
できないこといっぱいありますよ僕なん
て。そうですか。まあでもやっぱ皆さん努力されてますよね。でもやっぱ今ので聞いちゃうと大変なことばっかり目立っちゃいますけど、
じゃあまあアドバイスとして言えることは一言だけですね。
お
ゲームが完全に出来上がって、
うん、
あグラフィックはいいですよ、はい、ゲームのシステムが出来上がって遊んでこいつは面白いぜって思った次のゲームマーケットに出店してください、
うん、
ゲームを作ってみたい出店申し込みはやめた方がいいですよ、
うん、あ
そんだけですね。
なるほど、出来上がってない
んで自分の中で面白いって確信が持てるシステムがすでに出来てるんだったら、
うんうん、
そこにアートを載せたりなんやかんやってのは、まあ、準備期間が半年あれば別にできると思うんで、
はいはいはい、
その準備期間半年の間で結局それが50部なのか100部なのか200部なのかは分かんないですけど、
うんうん、
まあ、その自分の無理のない範囲でやれば不幸なことにはならないと思うんで、絶対楽しいですしね、
うん、まあそうですね。
同性論なんですけど、
おうなんですか赤城さん。
僕は最初に申し込みました、
はい、勇敢ですね。
僕はアイデアも何もノーアイデアから
ノーアイデアから、
はい、
すげ
え。もうゲームマーケット絶対出たいって言って申し込んで、
意欲から。
そうです、そうです。
その結果成功してるんで何の文句もないですが。
成功してるんですかね。
いやでもちゃんとゲーム出せてるしいいんじゃないですか。まず。
だからね、ごめんなさいね。僕反論ではないです。あのこういった、ね、視点でも見てほしいなと思うのは、その熱意っていうのは僕はすごく楽しみにしてるんです。このゲームドイツゲームが楽しいぞ、
うんうん、
あのボードゲームが楽しいぞって思って、僕も作りたいと私も作りたいって思う意欲って。はい、どんな形からでも入ってこれると思うから、それはそれですごく大事な熱意なんですけども、はい、そうですね、僕がその新しく入ってこられる方に一つだけアドバイスするのは、できるだけ今出てるゲーム遊んでからにした方が
いい。出てるゲームっていうのは海外も国産も含めて、
はい、そうですね、まあ、割合的にはその昔からあるゲームをやあのできるだけ少し量割合的には多くやってもらった方が、
うんうんうん、
ゲームの基礎とかどんな風にゲーム作られてるのかっていうのを体で体験できるんですよ。そうすると自分から出てくるアイデアって自然とそこをベースにしたりとか、うんうんうん、そこの完全コピーとかを避けたりとかできるわけですよ、うん、
はいはい、
例えばハゲタカのレジをコピー、うん、をコピーするとか、うん、そういうことをしないようになる。
ああ、なるほど、
うん
うん、うんうんうんうん、
ね、どれだけあれがスリムになって洗練されて出てきてるのかっていうのを理解した上でできるから、
はい、
自分のオリジナリティが別に出てくるはずなんです、うん、そこを僕は期待しているので、うん、できるだけドイツゲーム遊んでね。
そうですね、
うんうんうん、
分かります、うん、はい。でもね、それね、分かるのはやっぱ熱って熱くなっても冷めちゃうんで、
うん、
やっぱり出店したいって思った瞬間に、うん、やっぱ申し込みするのは、うん、その後多分冷めちゃう自分を危惧しての先にあったのかなって思うんですよね、うん、はい、でも、はい、申し込んだ以上は絶対形にしてみせるぞっていうちゃんとした信念を持っていれば、うん、カジノさんのようにちゃんとなす、もしくは失敗する人もいるかもしれない。ただそれをどっちもできるのはゲームマーケットのある意味いいとこでもあり悪いところでもあるんで、バカファイヤーさんのように意識を持つっていうのも大事ですし、その熱を持って前前進するっていうパワー型の人もいてもいいと思うんですよね、うん、
はい、
うん、ただ逃げたりとか、うん、あの途中で中途半端なんでもまあいっかっていうのだけはやっぱやめてほしい。
逃げるんだったら出さないからいいんですけども、
うん、
中途半端に出されるのが一番辛いんじゃない、うん、
いやでも逃げて出さないのにブースだけあるってあるじゃないですか。
ああ、
ま あ結局出禁になっちゃいますけど、そういう風にあの他のサークルさんが入れない、そのせいで入れなくて、結局
まあ結局実際問題、熱意の問題はすごいよく分かる話で、まさにその通りなんですよね。ただ僕はそういう結果としてそうなってしまうのが、まあ10サークルあって何パーセントかは分からないですけれど、まあもし 10%、5% であったとしても、おいこいつ申し込んだはずなのに一度も来なかったぞみたいなものが生まれてしまうのはみんな不幸になるなっていう話だ
から、そうですね、できるだけ不幸はやっぱ減らしたいですよね。はい、ありがとうございます。
どっちの意見もとてもこれは問題はないので、
いやどっちも正しい、
うまく取り入れていただけると幸いに存じます。
そうね、リスナーに委ねるそして問題解になるはい、ありがとうございます。他、お、じゃあ青木の子さん、
いいですか、
はい、
さっきの熱意とかの話なんですけれど、はい、よくあるのがテストプレイをやって、いろんな人にもういろいろ言われてへこんでしまって熱意なくしたりする方
あると
思うんですが、私の中ではもう気楽にテストプレイをやって、でもボロカス言われて当然なんですよ、テストプレイなんで、またテストなんで、ですからそこを直すことによっていいゲームになっていくんで、もうどんどんテストプレイして、でどんどん、まあ、全部意見を取り入れたらいいわけじゃないんで、その中で意見だけを入れていくことによってものすごいいいゲームが生まれる可能性があるんで、もう速攻じゃないかなと思います。
そうですね、発達力持ってほしいですよね。
そうですね、
はい、キャプさんなんかあります？
あの友達は大事にしようと。
どういうこと？どういうこと？
あのゲーム作ってでいろいろテストプレイしてもらう友達、
はい、
いろいろ作業を手伝ってくれる友達、
はい、
もうすごい大事なんですよ。でもゲームマーケットやってるとこっちもいろんな作業あるので遊べないんですよ、なかなか。
あ、
例えばこんな連休、ゴールデンウィークの連休中とかも、ゲームマーケットの前後の準備とかで、みんな楽しそうにボードゲームしてんなって横目でこうやってて、自分のものを作ってるわけなんで、友達とどんどん距離が空いちゃうと、それはそれで良くないと思うんですよ。
なるほど、そんなギリギリなんですか友達
あ、数少ないんで
意外。
あと友達もそうですけど、はいはい、時間がやっぱし結構厳しくな
って、ああ大人だとね、合わないってありますね。
だからボードゲーム作るのはすごい大事なんですけども、それ作って友達いなくなると本末転倒なんで、やっぱしやりすぎないようにと、犠牲しないようにと、
そうですね、そこはね、ちょっとまあ大人としてもですしね、ドバカホヤさん以前にねそこ切ったみたいな話もありましたからね、まあ、そんなこんなでいろいろとお話ししてきましたが、結構身代わりすぎて逆にもう私もうアップアップしてましたこんなに話されるか。でもありがとうございました。はい、では最後にですね、まあ、皆さんもうすでにねもうゲームマーケット終わりましたけど、まあ、サークルの今後の展開とか夢についてちょっと語ってほしいんですが、まあ、時間も時間なのでちょっとご自身の、まあ、新作の宣伝も含めて今後こうしていくつもりなんでよろしくお願いします的な話をお願いしたいなと思います。じゃあまず青木の子さん、
おお、一番私の苦手な部分じゃないですか。
あ、そうなんですか、
はい、
アピール、
どうしましょうかね。とりあえず、
はい、
時間をいっぱい取ったんで、
はい、
ちょっと新作しっかり進めていって、
お、新作、
はい、ちょっと秋はとりあえずお休みをしようかなと思ってるんで、
お、ゲームマーケット秋ではなく神戸に向けて、
そうですね、神戸に向けて、
うん、
で作りたいやつは何本もあるんですけれど、
はい、
あの私そんな同時に作ったりできないんで、
はい、
まあ、1本しっかりしたものをとりあえず作ります。
はい、ありがとうございます。はい、そのタイトルとかはまだ決まってない、
今のところ財布拾ったかなんかその辺
サイコロのあれもそうですけど、
はい、
財布拾った
覚えやすいのがやっ
ぱり
あるな。あともう一個、はい、別の、
は
い、もう一人作家さんがデビュー仕掛けてる、
お、
一応絵の頃の原案を考えた方が
一
本、
はい、
榎本さん、はい、その方が一本すごいゲームを考えて出せるか分かんないんですけど一応考えてます。
お、
話聞くたびに全くアイデア出んって言ってましたけど
、
はい、間に合うならそれも出してあげたいなと。
はい、はい、ありがとうございます。じゃあ大岩の折口さん、
はい、うちは今回春は休みだったので、
はいはい、
冬、まあ一応秋ですよね、12月になりますけど、
うんうん、
あそこには出たいとは思ってます、
うんうんうん、はい、
で新作今考えてるのがまとまるんだと今までの正方形の箱には収まらないサイズのになる、
すごっ、どうなるんだろう
かもしれないです。はい、
なんすか、
まだ詳細は詰めてるところ
なので、今の話だと箱大きくなるんじゃないかってこと、
そうですね、
へ
ー、ボードが入るんじゃないかなというところですね。
買います、
ありがとうございます
今のだけね
クラマートラックつけたいなと思ってます
けど、あー
ねえ、やっぱ大岩さんが新しいチャレンジってなったらまたね変わりますからね、皆さんも期待しますよね。はい、ありがとうございます。続いてバカファイヤーさん。
はい、たくさんありますよ。まずですね、今回出させていただいた桜降るように決闘、これは僕が命をかけて、身を削って作った渾身の一作でございますので、しばしこれと、あと三撃ルーパーですね、
はい、
この二作をとともに、まあなんか心中する覚悟で歩んでいく勢いでまあ行く流れですね、はい、まあまずですね、三撃ルーパーが隔月で、コンベンションをやってます、
はい、
それから桜降るように決闘は毎月大会をやってます。なのでそれでこの2作を盛り上げていくことにまず全力を尽くしたい、
うん、
そもそも普通のボドゲと違ってゲーム界で立てづらいんですよね。2人用ゲームだったりゲームマスターがいるゲームだったりで、だからコンベンションとして定期的に遊ぶ機会と大会として他人と競える機会っていうものをちゃんと用意していきたいっていうのが野望です、
はい、
でそれから次のゲームマーケットですね、次のゲームマーケット、三撃ルーパーがいよいよ5周年を迎えます。
わ
ー、なので三撃ルーパー5周年記念版を出します。
わー、すご
い。という感じで、
内容は言えない。
いや、まあ単純に三撃ルーパーの本体が今完全に品切れてしまってるので、はい、じゃあ次のを作るとなったら、
うん、
でも今また改めて再販はさすがに怖いわみたいな話なので、ちょうど5周年なことに気づいて、
うん、
記念版として次のバージョンを作ろうという感じですね。
あ、これはまた新しいねユーザーが入ってくるかもしれない。
そういうことですね、うん、まあそういう感じでその2作を盛り上げていこうというのが向こうしばらくの野望というか、
はい、
決意というか、そんな一生事でございます。はい、はい、ありがとうございました。
はい、じゃあカジノさんどうですか。
今後の展望や夢ということなんですけども、
まあそこまで大きくなくてもいいですよね、いいですか、展開としてですね。
じゃあ私もホイワンさんと同じくそのゲームマーケット冬に行ってれたらいいなと思ってます。それまでちょっとアイディアを考え練っているのと、その前にですね、ちょっと今回、もう終わってしまいましたけども、ゲームマーケットの春のタイミングでペアーズが、
あ、ペアーズ、
はい、天霊寺さんから出たと思うんですけども、こちらのそのルールコンテストっていうのがあるそうなので、
はい、
そちらをにちょっと応募したいなと思ってます。
お
ー、ただ僕のが落ちるかもしれないので埋まったまま埋まったままかもしれません、
はい、
もし僕のルールを見かけた時に遊んでみようかなと思う人がいたら嬉しいな。
そうですね、そういうのもねチャレンジしていただきたいですよね、はい、やっぱサークルさんを応援するとね、その方が作ったまた別のものってね、
うん、
気になりますから。
面白いですよね、コンテストとして同じコンポーネントでルールをみんなで考えるっていうのは、そのルール自体で勝負するわけですよ。
あー、そうですね、
すごい面白いですね、楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。続いてキャプさんどうですか、白玉ゲームズ。
白玉ゲームズは秋は出るかどうかちょっとまだ未定なのですが、
はい、
ちょっと大きい箱のゲームを作ってみよう。
おお、なるほど。
もともと1時間級のゲームが好きだっていうのはあるんで、ちょっと自分の限界に挑戦をしてみようかな。
ってことあれですね、月ラブ人生ゲーム的な。
ちょ
っと大きいのを期待してやってますが、ちょっと春以降になるかもしれない。
ああ。まあ、お子さんもね無限にはできないですからね。はい、でも期待してます。ありがとうございます。はい、では最後にスルメデイズ。
はい、スルメデイズは、まあ、個人個人ちょっと考え方違うかもしれない
ですけど、そうですね、人数も多いですからね。
はい、
うん、
まあ、その場その場で長い先っていうよりは、
はい、
その時その時に面白いものをどんどん作っていって、
うん、
後から振り返った時に、
うんうん、
あの時楽しかったなと。
夏休みの感想文ですからね。
青春をしたい。
青春をしたい。何言ってんのこの
人。展望じゃないけど。
よくこんだけいろいろ話してきてそれ言えましたね。
すごいな。
つまりあれですね、具体的にはそんな決まってないってことですか。あれでしょ、あれでしょ、サイコロケンさん、詳しくはカムカムラジオ聞いてねってことでしょ。あじゃないよ。あじゃないよ。自身のプロモーションラジオでしょ。
お便り募集しております。
お便り違うよ。いいんですか、モニルギリさん今ので。
最近一番最近スルメデイズで決まったこととしては、
はい、
5人集まってもうちょっと遊ぼうっていうのが決まった。
なんじゃそれ。なんなの。
最近遊べてなかった。ゲーム店に会ってない機会をどうしてもやっぱ期間が長くなってしまって。
なるほどね。
複数人でやってらっしゃるサークルだと結構あると思うんですけど、
うん、
でやっぱ限界があると。LINE グループにしろ、スカイプにしろ、会わなきゃ無理だと。まず遊ぼうというところから。
いろいろあるなサークルって。
友達大事にしましょう。
友達大事にしよう。あ、本当だわ、これだ。ねえ、サークルしたら大変だからね。
スルメデイズは特に友達大事にしない。
そうですね、皆さん個々のねエゴがありますからね。いや面白いですね。
あと新作な
んて。お、何言うの。今言うの終わったよ。もう何ですか新作。はい、じゃあじゃないよ、手挙げて。はい、
まだできてません。
タイトル も含まれない。はい、でももちろんね、アイデアはさっき言ったようにいくつかあるんで、はい、じゃあ形にするのでまだまだ、うん、でもみんな期待してますからね、ここに出ている以上はね、それに応えていただきたいなと、はい、思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あとね、ホラボドとしては、うん、もう発表しましたけど、あのゲームマーケット秋出展いたしますので、まあ、そちらもね、何卒皆さんよろしくお願いします。潰さないでね。
買います。
あ、まだ何も言ってないんで買います。ありがとうございます、はいはい、というわけで、はい、長い時間ありがとうございました。はい、では皆さんいつもの最後の挨拶ね。お、キャプター知ってますよね。
ボドボドでしたっけ。
ボドボドなんか一回見たことないよ。
スプラトゥーンみ
たいな。スプラトゥーンさんだいぶ前に言った、あのカリアさんが言ったやつね。結構物議かもしれないいいよいいよ、そういう他のコンテンツは潰さない。はい、いつものやつですよね。バカファイヤーさん分かってますよね。
はい、分かってますよ。
はい、分かった。
分かってますよ。
はい、じゃあいきますよ、せーの、チャオチャオ。